ですね、今ずっと聞いてきたんで抑揚分かってると思いますから、これがね、もうメールでも書いたけど、インドのナグプールってとこで今新しい仏教の動きがのぞく起こってるんですけども、その人たちの、パリ語の教の読み方、グループによってもちろん多少ズレはあるんでしょうけども、大体共通のものがあって、で、今ちょっと嫁さんと話してたんで、やっぱサンスクリットのね、チャンティングの流れをそのまま組んで、日本の方はサンスクリット のチャンティングってあんまり馴染みないけども、例えばバガバットギータとかね、サンスクリットのチャンティングの流れがあって、でそれのほぼ同じ抑揚っていうのかな、パリ語をチャンティングして、これは岩倉さんともあれしたんだけど、私ももちろんビルマで散々聞いて、スリランカで聞いて、でタイ語もちょっと聞いてますけども、やっぱりこれがなんかこのインドのね、非常にすっと腑に落ちるっていうか、なんでこれインドのちょっと一方案のスタンダードにしますかと言われても多分困ると思うから、私が一ライン読んで続いてください。私一ライン読んで皆さん、みんなアナムタサとブタザラナムと、誤解は次からやるでしょうね。パナティパタで今日はナモタサとブッダンサラなんか、私は1ラインずつ読んでいきますから、その後でついてくださいね。ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ、
ナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダサ、
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 ブッダンサラナンガッチャーミ、
ブッダンサラナンガッチャーミ、
ダンマンサラナンガッチャーミ、
ダンマンサラナンガッチャーミ、
サンガンサラナンガッチャーミ、
サンガンサラナンガッチャーミ、
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ、
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ、
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ、
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ、
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ、
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ、
ガティアンピブッダンサラナンガッチャーミ、
tatyanti buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
tatyanti dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
tatyanti dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
tatyanti saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
tatyanti saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
まあ、インドの具体的な話は、まあ後でお茶飲みながらね話をしていきたいと思いますけども、まあちょっと今のまずちょっと時間ちょっとお話ししますけども、それはもうちょっと瞑想のことそのものについてねお話ししていきたいと思うんですけども、小玉さんメール受け取ってなかったんですよね。
あ、そうですね。
誰か転送来てました。転送してない。来てない。
来てないです。あ、そうです。今日は岩倉さんからメールで。
あ、そうですか。はいはい。まあ、他の人はメール言ってたと思いますけども、まあ、今回のインド、まあ、3ヶ月行って、まあ、具体的なことは大体皆さんご存知だと思いますけども、まあ、主にね2カ所いて、北の方にディアパークっていうところと、インドのこのちょっとど真ん中のねナグプールっていうところ、これはナグプールってもう最近ちょっと日本でもねいろいろな話題を、週刊誌のレベルでアイラがね特集してました。特集というか記事を書いてましたけどね、インドの新しい仏教運動というのが、日本でも注目されるようになって、で、まあ、そのっていうのはその一つの理由が、まあ、サザイさんっていうね日本の人が、いるっていう、まあ、ちょっと珍しいっていうのがあって、まあ、週刊誌の記事なんかにはなっているようですけども、まあ、ただナグプールで今行われている運動ってそれほどそんな単純なものじゃなくてね、あまりにもいろんな流れがあって人と複雑で、私ももちろん全部掴んでるわけじゃなくて、私は本当にただその一箇所にいたっていうだけの話なんですけども、で、まあ、要するにナグプールと北の方のディアパークというね、その2カ所にいて、まあ3ヶ月間過ごして、でまあまあただで訳するのはいかなくて、もうまあ私これだけ本当にダルマトークをコンスタントにやった経験なかったんですけども、特にナグプールは2週間だったんでね、ほとんど2週間毎日あらゆるグループと、まあ、学生とあと女性のグループ、いろんなグループね、ベテランのグループ、まあ、いろいろな集会があるんですけど、まあ、そこでほとんど毎日話をさせられて、でディアパークでは、まあ、1月に1回ずつリトリートやって、で、まあ、リトリートとなったら毎日ダルマトークしなきゃいけないし、そんなんで、まあ、嫌ってほど話をしてきたんですけども、だから、まあ、その話は、まあ、この一本案でね、話してきたことの延長っていうか、ほとんど同じことを英語で喋っただけ、まあ、最初のうちはそうだったんですけども、まあ、その後半はね、そんな同じことばかり繰り返してられないから、だんだんと話が深まっていったんですけども、で、まあ、そうやって深まるにつれて、いろんなね、ことが、分かってきたんですよ。まあ、このことは後でまあゆっくりとね、お茶飲みながら皆さんと話し合っていきたいと思いますけども、まあ、写真なんかも、ね、いくつかお送りしたけし、で、もう今コンピューターの中に全部あるし、400何枚ね、もう来週ピカソのウェブアルバムに全部載せますけども、まあ、そんなのが リトリートの、ね、写真であって、で、メールにもね書いたけど、私も本当リトリートの指導っていうのはこの7年間やってないんですよ。っていうのは7年前に2001年にあの高知の京成銭湯っていうのを畳んで、でミャンマーへ行って、でそれ以来はそれ以降はずっと本当にあの自分の修行家を持ってで帰ってからもね、あの1年半前に帰ってからも、まあ、この、あのこういう日曜日の、ね、座禅会、まあ、だから1日の座禅会ってことはね、まあ、ずっとあの多少はやってきましたけども、リトリートっていうのはほとんどというか全くやってきてなくて、あのやったのはせいぜい、そうですね、あのセアドがパオセアドがアメリカ行って、あのアメリカで2ヶ月リトリートやった時に、私とセアレと2人がアシスタントティーチャーとしてついてね、あの、まあ、インタビューをしたっていうのがぐらいで、それ以外はあのリトリート責任も、まあそれもアシスタントだから、あのセアレが、セアドはもちろんあの本当の先生で、私はアシスタントに過ぎないから、別にリトリート全体に対して責任取る必要がなかったんですけども、でこのだから7年間全然あのリトリートっていうか、まあ、前週では接心って言うんですけどね、あのそれの指導をするってことはほとんど全くなかったんです。で一つの理由はまあその機会がなかったっていうのも、まあもちろんそうなんだけど、やっぱりねちょっと今一つリトリートをやるだけの機運が熟してなくてね、まあ私の中にね、で今回初めてディアパークでリトリートできたんですよ。まあそれはもちろんディアパークの方からの要請があったからっていうのがもちろん一つの大きな理由なんだけども、まあそれと、まあ、あの私の中の何かがね熟知してやっとリトリートをあの指導できるところまでやっと来たっていう。でそれで今振り返って思うんだけども、やっぱりこのディアパークじゃなきゃ始められなかったっていうねとこがあるんですよ。これはまあもうここにいらっしゃる方、私の話やってること聞いてきてるか分かると思いますけど、なぜディアパークなのかって言ったらね、まあこれご覧になって分かるように、私がいて、私がまあこういうデラバダの頃も来てね、でまあこれはあのチベットのデラなんですよ。チベットの、まあディアパークはもともとゾンサルモナステリーっていうね、チベットの酒派の、総員ですね。ただ今それはゾンサルモナスするものはあの近くの隣の村に移って、ものすごくでっかい、後で写真を見せしますけど、ものすごくでっかい僧侶になって、でディアパークというのはもともとの古いゾンサルモナステリーを今新しくディアパークとして活動しているんですけども、まあもともとはもちろんあの非常に正統的なチベットのね僧侶で、だからそういうチベットの僧侶で、私という、まあ、日本の、まあ、前週でずっとやってきた人間が今テラバードの頃に来て、やってるっていうね。だから、まあ、あの自動的に3つの伝統が全部重なっちゃったんですよ、ね、でそれでこの、で、まあ、このこれブッダホールですから、まあ、ちょっと見えないと思うけど、まあ、ブッダがね、あのチベットですから、あの 金ピカのブッダがあの後ろにいらして、ね、で法王様のダライラマ法やサキャティジンさん、サキャ派のトップの人ねの写真なんかがあって、でそういうあの舞台設定の中でね、初めてなんか話をすることができたっていう、ね、っていうことなんですよ。でだからそれはただ単にその3つの伝統があの条件としてあったっていうね話ではなくて、その3つの伝統がそこにあることによって、なんか初めて見えてきたものがあって、ね、それをやっとがはっきりしたということなんですね。で要するに何が言いたいかというと、そのまあ散々で今までもうやってることを言ってきたように、ワンダルマということをまあずっと私はずっと言ってきたわけですよ。それは私個人のどうしても必然性があってね、どうしてもワンダルマでなきゃいけないっていう必然性があってずっと言ってきたんだけども、 ただそれでワンダルマって言った場合に、じゃあ具体的に何を修行するのか、ワンダルマの具体的なあり方っていうもの、結局そこなんですよ。でそこが今まで今一つはっきりと言い切れなかったから、だからちょっとリトリートやるのを遠慮してたんだけども、でまあワンダルマっていうそのなんていうかな前提条件っていうことについてはね、もう嫌ってほど喋ってきたから、もう今更言うまでもないと思うんですけども、だからそういうアジアのそれぞれの伝統が出会って、それが一つのダルマとしてワンダルマとしてインテグレートされていく、統合されていく、それが21世紀のあり方だってことをね、もう口酸っぱくして皆さんに言ってきたことだし、ね、ことなんだけども、じゃあそのインテグレートされた時、統合された時、どういうものが姿を現すのかっていう、ね、そこなんですよ結局問題はね。だからそこをはっきりと言えなかったらば、まあ散々言われてきたように、ただそれただ単にいろんなものをごったにしただけじゃないかとかね、まあということになってしまうんですよ、ね、でそこで今回3ヶ月間ずっとやっていてはっきりしてきたことがね、この一つの点を押さえてしまえば、そこをね、そこをいわゆるなんていうかな、ハブとしてね、みんながつながってしまうんですよ、ね、ハブっていうのは要するにハブ空港ってありますね。例えばアジアだとバンコクがそうなんですけども、要するに、まあ、遠くの人がアジアに来た場合にまずバンコクへ来るわけですよ、ね、バンコクへ来てから、そこからヤンゴンへ行ったり、東京へ来たりニューデリーへ行ったり、ね、して、とにかくまずバンコクへ降りて、でそこから分かれていくっていうね、でそういうのをハブ空港って言いますね、でバンコクとかシンガポールとかが、まあ、そういう、ね、アジアの代表的なハブですけども、それと、まあ、そういうイメージを持ってもらったら分かりやすいと思うんだけども、要するに この1点さえ押さえちゃえば、この1点でもって全ての伝統とつながることができるっていう、しこの1点でもって全ての伝統が理解できる、結局そういうことなんですよ。でこれはね、なぜこんなことを2008年のこの初めに言うのかっていうと、結局もうそういう方向しか私はもうありえないと思ってるんですよ。っていうのはどういうことかっていうとね、まあこれはまあ皆さんもど真ん中にいる人たちだから今さ言うまでもないけども、ね、今アジアには仏教伝統がたくさんあって、日本にももちろん当然あって、でビルマやスリランカにもあって、チベットにもあって、ね、でそのいろんな伝統が今出会いつつあって、でそこでいろいろなで伝統同士が違いますからね、当然で違うから、この違いは一体何なのかっていうことでね、まあ、最悪の場合はこっちだけ正しくて相手が間違ってるとかね、あるいはこっちが上の高級な教えで下もうそっちが低級な教えだとかね、あるいは結局わけが分かんないとか、あるいはまあ何でもいいからごちゃごちゃにしちゃいとかね、あるいはまあ単なる好奇心だけでいろんな手を出しちゃう、まあまあ、ありとあらゆる混乱があるんですよ、ね、だから一方ではその一つの伝統にだけ固執して他の伝統を一切認めないっていう、そういうあり方が一つあるでしょ。でそれはまあ自分の伝統だけ正しくて他の伝統は間違ってるとか、あるいは間違ってないまでも 下に見るってね、ルクダンアポン、ね、下に見るっていうあり方、ね、それが一つなんですよ。でそれで自分の伝統だけを徹底的に勉強して修行して、で他を一切無視するっていう、ね、っていうのが一つの在り方で、でこれはまあ今まで歴史的にはそれで良かった面もあったんですよ。要するになぜかって言ったら 他の伝統なんかもう遥か海の彼方にあるものだから関係なかったわけですよ。無視できたわけね。でところがまあ今もう散々言ってきたことだけど、まあこう、まあ、無視できなくなっちゃったわけですよ。だって隣がそうだとかね、西洋ではもうそうだし、日本でももうそうなっちゃってるから、だからもう無視できないんですよ。でだからもう無視できないのにあえて無視するというのは非常に無理があるし、あるいは無視しない、無視できないから、でもあえて自分の伝統だけに固執してね、相手を否定するとか見下すとかね、っていうあり方だけど、これはもう未来ないんですよ、こういうあり方はね。でもう一つの極端なのは、もうその何でもかんでも手を出してしまうっていうね、このあり方もあるんですよ。でこれはね、今回もちょっと感じたんだけども、もう散々ね、チョガム・トゥルンパ・リンポチェなんかがスピリチュアル・マテリアリズムっていう、まあ、これは 2,30 年前に言われたことなんですよ、まあ、さ今度手に本手に入れてきましたけども、まあチョガム・トゥルンパ・リンポチェがもう早くも見抜いたことなんですけどね、もう70年代80年代において、要するに何のコミットメントもなしにやたらめったら手を出していってしまう。それでちょうど今西洋の人たちはスピリチュアルスーパーマーケットって言い方を盛んにするんですけども、要するにスーパーマーケットで、まあ、普通のスーパーマーケットはね、食品とかいろんなものが普通は売ってますけども、まあ、この場合はスピリチュアルスーパーマーケットってね、スピリチュアルなものをがたくさん売っている、そういうスーパーマーケット、まあ、それは日本ではそんなきちんとしたスーパーマーケットないんだけども、西洋なんか行くと本当にスピリチュアルスーパーマーケットって言われるようなね、本当そんなあり方なんですよ。でそのスピリチュアルスーパーマーケットの中でありとあらゆるものが売られていて、でそれをその単なるキュリオシティね、単なる好奇心だけでやたらめったら手を出してしまう。だからこのメディテーションをやって次のまた別のメディテーションをやる、これはなんか必然性があってやるんじゃなくてね、これをやった後にどうしてもこれをやんなきゃいけないっていう必然性があってやるわけじゃなくて、単なる好奇心だけでやるっていうね、まあ特に西洋なんかだと、西洋の大都会なんかに住んじゃうとね、本当にありとあらゆる情報があるし、ありとあらゆる先生たちが訪ねてきますから、だから単なる好奇心だけで手を出していってしまう。だから何の必然性もなしにやってしまう。これも結構非常に大きな問題なんですよ。で、これは日本ではそれほどでもないですけども、西洋では大きな問題だし、あるいはアジアの、例えばインドあたりね、インドなんかでまあうろうろして、まあうろうろしてるって言って失礼だけども、まあ旅をしている人たちなんかの中だと本当に、まあ、インドというかアジアをね旅行している人のなんかだと本当にまあ転々としていってしまうというかね、それで、何の必然性もなしにいろいろ手を出してしまう。でね、要するに伝統っていうものは、まあ、皆さんが一番ご存知のようにやっぱ違うわけですよ。テラバーダとマハヤナとでは根本的な世界観が違うんですよ、ね、でだからそんな要するそんなになんていうのかな、今日テラバーダの瞑想やって明日マハヤナの瞑想やるっていうわけにいかないんですよ、これはね。なぜかって根本的な世界観が違うんだから。でもしそれをするんだとしたら、その本人の中にそれをやんなきゃいけない必然性というものをはっきり分かってなかったらやってはいけないんですよね。でっていうのは単なる瞑想メソッドの違いではないから、ね、だから例えばテラバーダの中でね、マハシやってた人がパオやるとかでちょっとご隠居やるとか、それはまだ問題ないんですよ。パオと、まあ今3つですよね、テラバーダの主なメソッドったらご隠居とマハシとパオですね。まあ他にももちろんいろいろありますよ、ただメジャーなところを挙げるとね。だからこの3つをまあちょっと 今月はご隠家さんの動画観光をやって、それからちょっと、まあ、マハジをちょっとやって、あちょっとセアレイとか、クムラセイドが来たか、パワーやとかね。それは、まあ、ちょっと混乱するかもしれないけど、まあ、そう大したことないんですよ。だけど、ただ、これはマハヤナとなった話でちょっと別になってきて、ちょっとね、混乱してしまうんですよ。だから何が言いたいかっていうと、その、伝統っていうものの違いっていうのははっきりあるわけ で なぜかって言ったらテラバーダとマハヤナとバージュランドはやっぱり違うから、何が違う、根本的な世界観が違うんですよ、ね、だからそこら辺が違うのに単なる好奇心だけでなんかやたらめったら手を出していっちゃうと当然結果としてはコンフュージョンなんですよ、こんなのね。なぜかって言ったら違うもの同士をあれしてしまうから、ね、でだからもう要するにこれは成り立たない、成り立たない、これをそれをやったらコンフュージョンだけっていう、だから要するにまとめますよ、一つはね、今の歴史的状況としてはいろんな伝統がもうみんなネイバーになっちゃってる、隣同士になっちゃってるってことね。今までだったら海の彼方のどっか遠い国っていうねあって全然会いもしなかったのが今はもう顔をつき合わせざるを得ない状況になっちゃってるっていうのが一つなんです、一つの状況としてね。それが我々の状況なんですよ、まあ、日本でだってそうじゃないですか、もうすでに、ね、もう散々いろんなテラバーダ入ってきちゃってるし、バージュアルドも入ってきちゃってるし、で日本のもともとのマハヤナの伝統も当然あるしね、で日本ですらもうそうなっちゃってるし、で西洋ではもちろんそうだし、インドなんかでももちろんそうだし、でもそれがまあ我々の状況なんですよ、ね、でその時にまあ2つの極端な例として、ね、挙げたのがもうまとめるとね、自分の伝統だけに固執して相手を一切認めない、相手を一切無視するっていうあり方、ね、これどう考えて未来ないじゃないですか、ね、だけども逆にその全ての伝統というのはもう全部ごちゃごちゃに全部やってしまうっていうね、好奇心だけで、単なる好奇心だけでもうテラバードマハヤの全部一緒くたにしてなんかやってしまうっていうね、何の必然性もなしにやる、ね、これも本当に混乱を生むだけなんですよ、ね、でこれはね、まあ日本でもこの混乱あるのかな、あるでしょうね当然ね、何でもあるし、インドなんかアジアなんか大根やってても非常にそこら辺ははっきりとした混乱があるんですよ、ね、だからこれも、未来がないわけ、ね、でどこに、いや未来があるかって言ったらはもうその違いをはっきりと分かった上で、いいですか、ごっちゃにするわけじゃないんですよね、スープの中に全部材料まとめちゃってグーグーやってなんかもうごちゃごちゃにしちゃうっていうようなことを私が言ってるわけじゃないんですよ。だしあるいは一つの伝統だけに固執してあとを全部無視するとか見下すとか、あるいは攻撃をかけるとかね、そういうことでもないんですよ。そうではなくて我々がやらなきゃいけない、ね、21世紀にやらなきゃいけないことは全ての伝統をきちんと理解した上で その違いを理解した上でどうそこをインテグレートしていくか統合していくかっていう、その問題なんですよ、ね、でそれでそういうことをしなきゃいけないってことを私はずっと言ってきたし、で私自身がそういう問題意識でずっとやってきたからそう言ってきたんですけども、で今回ねやっとはっきりしたのがそのねいろんな伝統を結ぶ一つのハブポイント、ね、それが今回非常にはっきり見えてきたということなんです。でこれはまあ全然今まで何て言うかな、その皆さんに全然話したこともないようなことじゃなくてね、もう散々話してきたんだけど、ちょっとね私も言い切れなかった部分があったんだけども、ようやくねそこがはっきりしたの。なんて、まあ、ここまでもったいぶってんで、じゃあお前何なんだって言われるんだけど、それがまあ、もうはっきり言います。プレゼントモメントアウェアネスなんです。プレゼントモメントアウェアネスっていうね。じゃあこれを、 日本語で何と表現するかっていうところでね、まだ今まだ日本語の訳が見つかってないんですけども、これでね、これどういうことかっていうと、プレゼントモメントアウェアネスっていうね、ことを置けば、全てが理解できる、全てが統合していくことができる。で特にね、皆さんみたいにテラバードをやってきた人たちだけども、同時にマハヤナにも関心のある人たちだけども、そのテラバードとマハヤナは明らかに世界観が違う。でその違いをどう捉えたらいいのか、どう統合していったらいいのかっていうところでね、悩んでる人たち、に私が今言いたいのは、もうプレゼントモメントアウェイネスしかないんです。でこれはどういうことかっていうと、日本でね、テラバダの瞑想って非常に人気がある。でこれはもう世界中に人気があるんですよ、テラバダの瞑想っていうのは。加瀬さんご存知のように、ご因果さんの、センターって世界中どのぐらい、100ぐらいありますよね、100以上ありますよね。でそれも別にそのなんていうかな、ボンベイの近くに本部がありますけども、そこがなんか金を出してバーってやってるわけじゃなくてね、やっぱり本当に自発的にみんなで作ろうって感じで、まあ、世界各地にできてるし、でマハシのあれもそうだし、ね、パオもそうだし、でテラバーダの瞑想って非常にね人気がある。これなぜかって言ったらば、非常に分かりやすいからなんですよ。分かりやすいってことは、例えばご隠家さんの10日間のコースの中で、ね、今日何をすべきなのかっていうのが非常にはっきりしてる。でそして非常にはっきりしてると同時に、非常にはっきりとした結果も出てきてしまう。でそれでまあ一応手応えがあるわけですよ。でだからそのテラバダの瞑想っていうのは今全世界的に非常に人気があって、でそうなんだけども、それとあの例えば日本の人が、日本という、ね、大乗仏教の伝統の中で生きてきた人たちが、まあ、日本の大乗仏教の伝統の記憶もあるわけですよ、ね、で感覚もあるわけですよ。でそことどう結びつくのかっていうのがね、分かんないってとこで悩んできたわけじゃないですか、我々はね。まあそんなこと悩んだことないって言われたらそれまでなんだけども、多分ここの一方に来るような人たちと私が話をしてきて、ずっと感じてきたのは、まあ結局そこなんですよ、本来はね。そうじゃなかったら一方なんか来る必要がなくて、スリランカの先生やビルマの先生たちにただ純粋なテラバダを勉強して、あるいはご隠家さんのところに行ってね、ご隠家さんのビデオを見てやってればそれで済むわけなんだから、だからわざわざ一方なんか来る必要ないわけですよ。ところが、まあ私のとこへみんな何しに来てるかっていうと、結局そのテラバーダでやってきたことは素晴らしい、非常にはっきりしてる、で結果も出てる、ね、なんだけど、それとマハヤナでやってきた、マハヤナのその日本人としてのね、感性っていうかっていうものとがどう結びつくのかっていうね、そこが今一つはっきりしない。だからそれでそこでもってね、その自分の中のマハヤナ的な感性を捨てるべきなのか、まあ捨てるっていうか、一つの選択も当然ありますよね。だからマハヤナを全部捨てちゃって、テラバダだけでやるっていうね、そういう当然そういう選択もあるだろうし、だけども同時にやっぱりマハヤナ的な感性を大事にしたい。だけどマハヤナ的感性を大事にしたときに、自分が今までこの数年間やってきたテラバダの瞑想とどうつながるのかが結局分かんなくなってしまうっていうとこじゃないですか。そこでしょ、みんなが皆さん あのさんざん悩んできたので、まあ、みんなそうなんで、もう嫌っていうほどみんなの話聞いてきてるから、まあ、もう全部共通なんですよ、そこはね。で、話は簡単なのね。要するにね、あのテラバーダで何をやってるのか、結局プレゼントモメントに戻る、プレゼントモメントにあのなんていうか、ティクナタハンのドゥエルインっていうのが、まあ、そこに落ち着いていくっていうかね、やっていく、その具体的なメソッドがテラバダの瞑想なんですよ、ね、でだと、まあ、だからテラバダの瞑想メソッドとして、まあ、例えばアナパナっていうね、アナとアーパーナね、あのアーナって日足と出足に、中を見るっていうやり方とか、ね、あるいは右足左足とか膨らみ縮みとか、あるいは体の感覚を見るとかね、あの、まあ、まあそんなそんなんで一体、じゃ一体どれが正しいのとかね、そんなとこでまあ、あのちゃんとやってきたじゃない、そんなの全然関係ないんですよ、どれだっていいんですよ、そんなものは。でそれはあくまでも取っかかりに過ぎないからね。だからアナパナが正しいのか、体の感覚を見るのが正しいのか、アナパナをここで見るのが正しいのか、ふくらんここで見るのが正しいのかなんて、そんなの全どうだっていいんですよ、ね、あの その状況によってここで 見やすかったらここで見ればいいんだし、ここで見やすかったらここで見ればいいんだし、体の感覚で見やすかったらそれで見ればいいだけの話であって、ね、それはあくまでも単なるメソッドの違いであって、でそれはもう自由自在に使えばいいだけの話であって、で問題はそういうことを通していた何をしようとしているのかってね、これも散々私も言ってきたことだけども、ごめんなさい、ちょっと言い切れなかった、はっきりとね、あのでもうはっきり言います、これ何をしているのか、プレゼントモメントに戻るためなんです。でこう掴んでもらったらもうそれで十分です。ご縁から何やってるか、プレゼントモーメント戻るんです。マハシメソッド何やってるか、プレゼントモーメント戻るし、ハナパナ何やってるか、プレゼントモーメント戻るためなんですよ。ね。で、そのためのあらゆる方法がテラバーダのメソッドであった。と理解してもらって結構です。ね。で、だから、あとは、皆さんのそれぞれの状況によって自由自在に、アナパナをここで見たり、ここで見たり、体の感覚を見たり、右足、左足を見たり、あるいは言葉を使うのが役に立つのはラベリングをしてみたりね、あるいはね、まあ、パンメソッド対ありとあらゆるビシルマカにあるメソッドを提供しますからね、それを使えばいいだけの話であって、で問題はそういうことを通して何をしているのか、ね、プレゼントモメントに戻ってるんです。でそこでね、だけどプレゼントモメントじゃなくて、今私言ってるのプレゼントモメントアウェアネスなんですよ、ね、プレゼントモメントアウェアネスってことを今盛んに言ってるんだけども、でまあどこら辺、まあ今のこの話ちょっと今かなり微妙なとこ話してるから、まあ皆さん全員ベテランだから、今日のメンバーだから理解してもらえると思って今話してるんであってね、ビギナー今こんな話しないんだけど、ね、皆さんベテランだから皆さん自身の瞑想を振り返って考えてほしいんですけども、その皆さんがそれぞれの瞑想の対象ですね、それがアナパナであったり、アーナでアーパーナであったり、体の感覚であったり、右足左足であったり、そういうのに集中していた時、そういうのをオブザーブしてた時に何が起こるのか、何が起こるのか。たらば、その時皆さんの心はプレゼントモメントに戻っている。ね、それは皆さん自身がもう経験しているはずなんですよ。ね、で当然その時ね、テラバダの先生もその時に、ピティとスカが起こってくるっていう言い方しますよね。喜びと幸せとかね、ジョイとハピネスか、普通はね。が起こっていく、ね、だけど、まあ、これは岩川さんなんかともずっと話してきて、まあ、岩川さん は両方知ってるから、あの微妙なそこに何か違いがあるんじゃないかってね、散々言ってきましたけども、普通のテラバーダの先生とアナパナを教えている例えばティクナッタハンさん、あるいはユジョウチカセアと微妙に違うんですよ。この微妙な違い、ね、これは皆さん感じてきたと思いますけどもね、なんか非常に正統的なテラバーダの先生たちとティクナッタハンさんやユジョウチカセアとかいうアナパナとか微妙に違うっていうのがね、ちょっとまあ多分感じてきたと思うんですけども、そこがどこがどう違うのかっていうことなんですよ。でこの2つのグループとも共にね、我々が瞑想に集中できた時にそこに、喜びや幸せがある、これは両方とも言うわけですよね。だけども正統的なテラバーダの教義だとね、それは何て言うかな、そのただそういうメンタルファクターが起こるっていうね、そういう説明の仕方で終わるわけね。そういう説明の仕方しか受けてないはずです。そうでしょ、普通のテラバーダの普通の先生たちからはね、皆さんお腹と膨らみに集中してください、アナパナに集中してください、体の感覚に集中してください、そしたらばピティとスカが起こりますよっていう、ね、そういう説明の仕方しか受けてないはずなんですよ、ね、だけどもティクナタハンさんになるとちょっとバッとそこが別に違ってきちゃうんで、でその違いなんですよ、微妙なのは。ティクナタハンさんもはっきりと、アナパナにアナとアーパーナに集中できたときにそこに、喜び、まあ、あの人はピースサンジョイですけどね、シャンティアンダーナンダですけども、パリ語でサンティですよ、サンティとアナンダですよ、ね、があるっていうことを言うわけですよ。そうなんだけども、そこに単なる喜びというメンタルファクターが湧いてくるとするのか、もうちょっと別なニュアンスがあるのかっていう話になってくるんです。そこら辺分かる、多分分かるはずです、皆さんがね言ってきたのだっていうのは。皆さんテラバーダ散々やってきてるけども、同時にマハヤナも惹かれる人たちだから、でどこがそこが違うのかっていうところがね、今まではっきりしてこなかったと思うけども、で例えばねティクナタハンさんなんかって本当にはっきり言われるんだけども、我々が瞑想に集中できた時に我々はトゥルーホームに戻るっていうね、本当の自分の本当の家に戻る、あるいはトゥルーセルフ、自分の本当の自己に戻るっていう言い方をされちゃうんです。でだから当然自分の本当のふるさとに戻った、自分の本当の自己に戻ったから、そこに当然ピースとジョイはあるわけですよ。本当にそこに安らぎと喜びがあるわけ。だけどテラバーダの先生だと単に喜びと安らぎが湧いてくるよっていうだけであって、その理由は言わないわけですよ。聞いたことないと、ね、ただ集中できた時に喜びと幸せが湧いてきますよっていうだけ。だけどもティクナタハンさんになると喜びと安らぎが湧いてくるんだけども、それよりかもっと大事なことは、それはなぜかって言ったらば、本当の自分に戻ったから、本当の家に戻ったからっていうね、そういう説明の仕方になってくるんですよ。いいですか。そこが非常に微妙に違うんですよ。だから両方とも幸せを感じるのはそうなんだし、安らぎを感じるのはそうなんだけどもね、その幸せとか安らぎがなぜそうなのかっていった時に、ティクナハンさんだとそこに、トゥルーホームとかトゥルーセルフっていう考え方が出てくるわけなんですよ。でそこが寺場でないんです。これはもうないっていうのは皆さん知ってると思うんですけどね。でそれがどういうことなのかっていうと、そのここがね決定的に違う点で、我々が瞑想の対象に集中できた時、そしてそれをオブザーブできた時に、我々は そこにもプレゼントモメントに戻ってんだけども、そこにプレゼントモメントアウェアネスが生じている。でそのプレゼントモメントアウェアネスっていうのが本来の自己であるっていう、そういうで それがトゥーホーム本当 の家であるっていう、そういうあの形になるんですね。であのマハヤーナパニと。だから、そこでね、そこが多分ね皆さんが引っかかってきた点なんですよ。でこれはあの皆さんだから今言ってるんですよ。今の私5人の人みんなよく知ってるから、でどういう人あのどういうことをしてきたか皆さんのこと知ってますからね。だから今言ってるんだけど、 その、ね、そこで私があの皆さんにお願いしたいのは、自分の瞑想を振り返ってみてね。で自分が本当に瞑想に集中できた時に、いろんな瞑想メソッドを使ってね、マハシでもいいです、パオでもいいです、ゴインカでもいいです、ね、それはその違いなんか全然大したことないんですよ。それはあくまでメソッドトゥールの違いだからね。でそれを使って、それに対象とし、それを、そういう対象に集中できた時、その対象をオブザーブできた時に自然な形で、プレゼントモメントに戻っていって、でそこにプレゼントモメントアウェアネスというものが生じてきている。そこを見てほしいということなのね。でだからさっきも言ったようにプレゼントモメントアウェアネスっていうのがハブになるって言ったんですけども、要するにねプレゼントモメントアウェアネスっていうのを真ん中に置いちゃえば、テーラバーダっていうのはそのプレゼントモメントアウェアネスに、戻るための非常に具体的な分かりやすいツール、ね、道具メソッドを提供してくれてるんです、ね、だから非常に分かりやすい。だけどもそれを使うことによって何が生じてきたのか、それをやっぱり非常に明確に説明したのがマハヤーナですね。テラバーダではまだその概念ないんですよ。どうしたの、ね、それはマハヤーナになって初めてね、そこに、そこにプレゼントモメントに戻った時にプレゼントモメントアウェアネスというものが生じているっていうことをマハヤーナになって初めて言ってるわけ でこれはもうちょっと非常に複雑な背景があるんだけども、だからなんていうかな、今ね歴史的なことを言うと、日本、例えば日本なんかでマハヤーナをやってきた人間がここ十数年の間にテラバーダにわって行ったわけですよ。これなぜ行ったのかって言ったら、テラバーダが非常に具体的な瞑想方法を提供してくれたから、ね、マハヤーナだけだったらそれがはっきりなかったんですよ、そういう具体的なやり方がね。例えばこれも散々言ってきましたけど、私の先生である内山老師、思いの手放しってことを散々言われたんだけども、じゃあどうやって思いを手放すのっていうところでね、それが例えば私なんかはっきりしなかった。思いの手放しの本その通りなんですよ。そうなんだけども、どう思いを手放すのかっていうところがはっきりと言えなかった。でその私がやっぱりテラバダに惹かれたのは、その思いの手放しの具体的なやり方を非常に具体的に教えてくださったってことなんですよ。でそれで思いの手放しを具体的にやることで、散々見えてきたもの。でそこでね、見えてきたものをもう一回マハヤーナの文脈で理解しなきゃいけないっていうことを今私は言い始めてるんだけども、なぜかって言ったら、そのプレゼントモメントアウェアネスっていうところで、全てがマハヤーナが理解できちゃうからですよ、ね、で これはねちょっと今あまりにも複雑なこと言い過ぎちゃってるから、これはまあちょっと今年のテーマとしてこれゆっくり話していきますけども、 それがね、その例えばそのこのこれまあ星さんのあの力作ですけどね、あのこの間木曜日にいらしてあのいただいたんだけども、ね、例えばこの 第2番目のね、あの一日の初めの一歩って、これはまあベッドから起きてあの床を歩く時の一歩なんですよ。 Walking on the earth is a miracle. Each mindful step reveals a wondrous dharma kaya. これもこんなたった4行のシンプルな英語の中に全ての仏教の教義が入っちゃってるっていうね。だからティク・ナット・ハンさんの恐ろしさっていうのは、誰にも気づかずに、あ、誰にも気づかれずに、いや多分ね、これ仏教のこと何も知らない人が読んだら、ああなんとなくパッと通り過ぎちゃうんだけども、仏教のこと本当に知ってる人が読んだら、え、なんでたった4行の中に仏教の教義の全てをこんなに彫り込むことができるのって、ね、驚いちゃうんですよ、ね。で、ティク・ナット・ハンさんのことなんか非常に簡単な小学生向けの教えをしてるなんていう誤解をする人いるんだけど、それこそ本当にそれ誤解であってね、あの小学生にでも分かるような言葉を使って、あの最も究極のことを言われちゃってるのね。で、いいですか、このこれをあのこのあれを材料にちょっと今私が今日言いたかったことを言いますけども、Walking on the earth is a miracle. Each mindful step reveals the wonders of Dharma Kaya. やって、吉さんどう訳しているかというと、大地を歩くということ、それは奇跡です。気づきに満ちた歩みの一歩一歩で素晴らしいダルマカーヤが現れます。まあ、ダルマカーヤってちょっとこの人に、星さん逃げちゃったんだけども、そのまま使ってね。あの、ちょっとこの間もあの話をしたんですけども、まあ、ちょっとダルマカーヤってあまり難しいからね、まあ、その原文、その言語をそのまま使っちゃってますけども、要するにね、あのこの背景は要するに奇跡っていうとね、みんな、まあまあ、イエス様が最あの、まあ、あの餃子さんがよくご存知のように、まあ、イエス様はいろんなミラクルを起こしたわけですよ、奇跡をね。で、例えば水の上を歩いたとかね、あの死んだ人を引き返らせたとかね、あの、まあ、そういう普通だったら起こらないことを、起こすのがミラクルじゃないですかね。で、ところがティク・ナット・ハンさんはあのこの水の上じゃなくてね、この大地の上を歩くことがミラクルなんだって言ったって、じゃあみんなこの今だってみんな歩いてるけど、それが全部ミラクル、そんなことじゃないんですよ。そうじゃなくて、大地を歩くことなんだけども条件があるわけね。どういう条件かっていうと、もちろんあのこれはウォーキングメディテーションになってなきゃいけないわけ。要するに歩くときに歩いていることに気がついているっていう、そういう歩き方です、ね。で、歩いているときに歩いているっていうことに気がついている、そういうふうに歩くことができたら、それがミラクルだっていうことなんですよ。なぜかで、Each mindful step reveals the wondrous dharma kaya。 で、そして一つ一つのマインドフルなステップ、マインドフルな一歩一歩がリビールス、表す、あの、なんていうかな、あらわにするところですね、リビールっていうのはね、ワンダラスダルマカ、素晴らしいダルマカーヤを、あらわにしている。ダルマカーヤっていうのはね、あのこれは大乗の考え方で、あのニルマナカヤ、サモガカヤ、ダルマカヤって、まあ、3つのブッダの、 あの三神論っていう背景があるんだけども、これは要するにダルマカヤというのはあのこの世界の本質ってことで、エンプティネスってことで、空ってことなんですよ、ね。空っていうものの現れたのがニルマナカヤっていうね、あのそういう考え方で、まあ、色即是空、空即是色ですね。だからまあ、それを空をダルマカヤとほぼ同じ意味にとればね、色即是空で、その空が現れたのが色である、空即是色っていうね、またひっくり返ってくるんだけども、だからこの一歩一歩歩いた時にダルマカヤが現れる、 っていうことね。でそれどういうことかっていうと、いいですか、そのこれはね、ウォーキングメディテーションしたことない人にいくら言ったとこれ分かんないんです。だけどまあ皆さんやってるからあえて言うんだけども、その皆さんが本当にウォーキングメディテーションして、皆さんが本当に目覚めてね、一歩一歩歩いた時にどういう風景が広がってます、ね、右足左足、右足左足、ね、上げる運ぶ下ろす、上げる運ぶ下ろす、上げる運ぶ下ろすって、ね、でこれは景色が変わっちゃうでしょ。例えばね、みんな例えば外でウォーキングメディテーションするじゃないですか、まあ、今回も散々したんだけども、例えばディアパークってとこで歩くわけですよ、ね、まあおなじみのお寺の風景なんですよ、ね、あるいはどこでやったっていいですよ、そこの海岸でやってもいいですし、ね、だけども本当に皆さんが自分の右足左足で、右足がその大地につくその感触で、右足が微妙に自分の重心がずれていくでしょ、歩くときはね、そので自分の重心がずれて自分の足が微妙に動いていくじゃないですか、ね、それを微妙に内側から感じていく、ね、それで重心が微妙にずれて、でそれとまあもちろん呼吸とシンクロしてもいいんだけども、まあ、私普通呼吸とシンクロさせてますけどね、して行った時に歩く一歩一歩と自分の体の感覚と自分の重心のずれ具合と移り具合とそれと呼吸とね、それを完全にアウェアした時に何が起こりますか、皆さん。これはもう皆さん知ってますよ、ね、世界が変わるでしょ。変わってなかったら皆さん表現出演してないことになりますよ、それ、ね、全然風景が変わってるはずです。全く同じ風景なんですよ、ここでもね。全く同じような木が見えて全く同じような空が見えるんですよ。そうなんだけども、本当に自分が歩くのに集中した時に、同じ風景なんだけども、それが全く違う風景になってるはずなんですよ。これはもうウォーキングメディテーションした人がある人だったら誰もが知ってることであって、ね、なんですよ。でこれは一体何なのっていうところ。だから私はね、今皆さんが全然知らないことを喋ってるんじゃなくて、皆さんがすでに知ってることなんだけども、まだそれがどういうことなのかちょっと説明しきれてない部分を今説明してるんだけども、だからそれがプレゼントモメントアウェアネスなんですよ。皆さんが完全に目覚めた時、一歩右足左足、ね、右足が大地につくの、その瞬間をに気づいている感覚として、ね、で体の重心が移っていく、そして吸っている吐いていると進行していく、ね、た時に完全に皆さんの体がオープンになって、心がオープンになって、で世界そのものが変わっているはずです。これはもう皆さん知ってることですよ、ね、でその風景のことを言ってるんですよ、ね、でその風景の時に全く同じ風景ですよ、ね、全く同じ風景なんだけども全く違う風景じゃないですか。いいですか。それがダルマカーヤが現れたということなんですね。でこれはどういうことか、ね、つまり我々の心はいつもどっか行ってしまっている。だけどもそのどっか行ってしまっている心が今完全に今ここっていう場所にとどまった時に、その時にミラクルが起こる。だからウォーキングオンザアースがミラクルになるわけですよ。大地を歩くことがミラクルになる。だから何でもいいから歩いていればいいとか、ミラクルなんか存在しない、そんな話じゃないんですよ。何でもいいから歩きゃいいって話じゃなくて、完全に目覚めて歩かなきゃいけない、マインドフルに歩かなきゃいけない。歩いていながらどうもなんかいろんなことを考え事してたら、それはミラクルじゃないんですよ。 もう手形も散々言いますけども、あのいろんな我々心配事して恐怖感でもって歩いたら非常に一歩一歩が重く暗くなるじゃないですか。ほとんどの人がみんなそういう風な歩き方してるでしょ。暗くてなんか心配して心配して心配して心配してっていう、そうじゃなくて、あの思いを手放して完全に今目覚めて歩いていった時にそういうミラクルが起こるっていうこと で、それで、でね、あの、でなぜ何が、あの、要するにもうこれで尽きているんだけども、そのマインドフルに歩くっていうそういう瞑想メソッドがあるわけですよ。でそれを使うことによって今完全に目覚めたでしょ。でその時にプレゼントモメントに今戻ってるわけなんですよ、ね、だからそこまではね、あのテラバダの瞑想メソッドが非常に細かく言ってくれてることなんですよ。で問題はその戻ったその場所のことね、場所って言っていいのかな、場所ですね、その場所のこと、これを一番やっぱりはっきり言うのがマハヤナ。でその場所に戻った時にそこに全てのものが現れている、ダルマカーヤが現れてしまっているっていうふうに言い切ってるんですよ、マハヤナの立場に立つと。でそこがね、そこがティクナッタハンスさんやウジョーティカセヤドウと普通のあのテラバダの先生たちとの違いであって、でこれはもう皆さん感じているはずです、この違いを、ね、でだから方法論としては全く同じなんだけども、その方法論を使って戻ってきた場所をもう一回新しく見直す、全く新しい見方をしているのがティクナタカンさんたちなんですよ。でそれはなぜかといったらそこでマハヤナ的な考え方が入ってきてるから。だからそこで、あらゆるマインドフルの瞑想メソッドを使うことによってプレゼントモメントに戻ってきた。でそのプレゼントモメントでアウェアしているそのあり方、ね、そこにあの、本当の、リベレーションを見ているっていう、そういう構造になってるんですよ。まあ、ちょっと今日はね、なんかめちゃくちゃなんかあの重要な話をこんな簡単に話しちゃっていいのかっていうような話し方しちゃってるんだけども、あの、まあ、今日は1回目だから、まあ、あの、まあ、とにかく大雑把な話をして、まだこれ もうちょっとめちゃくちゃもっと詳しく話さなきゃいけない問題でこれを話していきますけどね、あの大体そのそう思ってもらったらば、そのテラバーダとマハエナとかそこでハブ、そのプレゼントモメントアウェネスっていうものをハブとして捉えたらもう全てがつながる、テラバーダとマハヤナとバジュラヤナとね。だからもうあのテラバーダが正しいのかマハヤナが正しいのかなんていう議論は全く意味がないっていうことが理解してもらえると思うし、あのどっちが上かなんて話も全く意味がないってことが理解してもらえると思うし、あのでじゃあどこから始めるべきかって言ったら、まあ、テラバダからなんですよ。なぜかって言ったらテラバダが非常に具体的なメソメソとあの提供してくれてるから、ね、だから私もあのインドで何を教えたかって2つしか教えてないんですよ。アナパナとあの慈悲のメソとね、ちょっと慈悲のメソって私ごめんなさい日本であんまり教えてこなかったんだけど、あのもう今年からやりますけどね、あのっていうのナグプールで、もうナグプールもこのアナパナと慈悲の瞑想を2つやってて、でその慈悲の瞑想の方も、まあ、いろんなやり方があるんだけども、ナグプールの人たちはあの全くパオと一緒、パオっていうかビシュマカと一緒でね、要するにあの人を4種類に分けるんですよ。自分と自分の好きな人、中立っていうか知らない人ね、それと嫌いな人っていうね、で、まあ、この4種類に分けてその4種類の 4つのカテゴリーに同じくメッタカルナムジタウペッカを送っていくっていう、ね、そういうあのやり方で、まあ、これは、まあ、ビジマカ通りで、ね、だからこれも私も散々やったことだからあの話をで で、まあ、ナグプールでもそれからディアパークに戻ってからもこの慈悲の水を散々やったんで、まあ、今年はちょっと慈悲の水をちょっと今までやってこなかったのでやります、ね、でアナパナと慈悲の水をこの2つ、ね、この非常に具体的な2つのメソメソッドをやることによってでプレゼントモメントに戻ってくる。そしてプレゼントモメントに戻ってきたらそこにプレゼントモメントアワヤネスっていうものがあって、でそこがもうその時に全てのものがダルマカーヤが現れているように、そこに何ていうかな全てが現れてきている、まあ、これはもう完全にマハヤナの考え方だしバジュラヤの考え方なんですけど、だからでそこはねまだちょっと皆さん全然はっきりしないと思うけども、そこを押さえちゃえば、要するにもう一回言います、プレゼントモメントっていうものをハブとして押さえちゃえば、あのテラバダとマハヤナとバジュラヤとババジュラとセント、ね、あの全部そこでつながってきてしまうっていうことですね。で、あのまあこれはちょっとあのなんていうかな、今これをこれ話してるのは世界でもここだけなんですけども、あのなんていうかな、そのただもうみんな同じようなね、もう本当に問題意識を抱えて今やっていてね、ディアパークなんかでもみんなそうだったんだけど、あの韓国のねビグニーの人、韓国の総慶州の、まあ、前州の人たちですよ、その人たちがあのテラバダの勉強して、で今はちょっとチベットのことも勉強しているっていうね、だからまあ本当にいろんな伝統を全部勉強していこうっていう、そういうオープンな人たちが本当にたくさん今いらして、でその人たちと話をするとみんな結局同じような問題意識を持ってるんですよ、ね、全ての伝統を尊重したい、だけどもあの伝統同士が微妙に違うっていうのは認めざるを得ない、じゃあその微妙に違う伝統を全てを尊重するってことはどういうことなのか、ね、どうインテグレートするの、どう統合することができるのかっていう、そういう話になってきて、でそこで初めて、我々と同じ問題意識になってくる。だからこの一方案での問題意識がそのまま今の世界の人たちの問題意識と全く同じですから、だからなんていうかな、そこを本当に皆さんに自信を持ってほしいですね。あの本当にまあ私もね本当こうあの今日はねかなり特殊な話今知ってますけども、あのだからインドではもうちょっと一般的な話しかしなかったですけどね、あのだけどほぼね全く同じ問題意識でもって今世界中の人たちが仏教を勉強しているから、あのまあこの一方案とディアパークやナグプールとかも全部地続きでつながってますから、でまあそのうちもいろんな人が交流が始まるだろうし、ね、そういう問題意識で、勉強していってほしいと思います。っていうのはあの皆さんにお願いしたいのはオープンであるってことね、それから、全ての伝統を尊重するってことね、だけども全ての伝統を尊重するからといってそれを全部一緒くたにしてごちゃ混ぜにするってことでもなくて、その違いを全部認識した上でその上できちんと統合していくっていうあのことですね。で そういう思いであればあのこのに日本っていうのは非常に面白いポジションなんですよ、ね、なぜかといったらやっぱり東アジアのマハヤナの素晴らしい伝統があったわけですし、で 今いろんなねあのテラバダやチベットの伝統も入ってきつつあるわけだし、で日本はやっぱりちょっと頑張れば情報は何でも手に入りますし、でいろんな人たちも来ますし、だからそういう我々の置かれたあのアドバンテージを、ね、うまく利用していけばもう本当に世界最先端の仏教の修行勉強ができる、そういう場所になりますから。でちょっとね、あの今日の話はちょっと理解できなくてもいいです。あの今日の話についてこれから細かくあのもうちょっとあの具体的にやっていきますけども、今日お話ししたかったのは大体のその見取り図をねお話ししたかっただけで、 あまりにもちょっと荒っぽい見取り図なんで、あんまり今日理解できなかったとしても構わないです。だいたいその分かってほしいのはプレゼントモメントアウェアネスっていうのがハブになるってことね。でそこをハブとして全てのテラバーダとマハイントバジュランと前頭が全部つながるっていうことで、そういうイメージさえ持ってもらったら大丈夫です。でそれさえあればね、もう去年まで散々やってきたそのテラバーダが正しくマハイナが正しいなんていうそんな論争はもう2008年それやるの全く無意味ですからね。もうそんな時代じゃないですし、ね、そうじゃないんですよ。そんな時代じゃないですし。で、今は、どういろんな伝統を統合していくかっていう、そういう問題意識。だけども、統合するからって言ったって、全部ごちゃ混ぜにするんじゃなくてね、きちんと違いを理解した上で、インテグレートしていく。そのインテグレートしていくときに、そのハブになるのがプレゼントモメントアベレスであるってことはもう間違いないです。これは前週のから見てもバジアイナの方から見てもでテラバダの方から見ても でそういうイメージでもってやっていってもらったらばいいです。で、でも具体的にはね、マインドフル、どうマインドフルに、一日を生活していくかっていう、まあ今まで我々がやってきたことをまあ続けますけども、その時にね、皆さんに思ってほしいのは、これは結局どこがポイントなのかっていった時に、ああ、これはプレゼントモメント、アウェアネスをキープするための、を一日中キープしていくための方法論なんだっていうふうに思ってもらったらば、いいわけですよ。で例えばね、まあ、これは例えばなんか10日間のリトリートやって、散々なんかラベリングとかなんとかやってね、なんかこれ一体どこまでサティを入れたらいいの、もうくたくたに疲れてしまったっていうね、ような話を散々聞いてきたわけですよ。だけどそういうことじゃないんですよ。っていうのはサティなんかどこまで行ったっていくらでも細かく見ていけるわけだし、でそれはどこまで見たら合格なのっていう話でもないわけですよ、ね、そうじゃなくて、それはね、そのサティとマインドフルネスねを確立していくってことを一体何のためにしているのかっていうポイントを外しちゃうと、なんかねまだいきなり苦行になってしまう、ね、どこまでかサティを入れなきゃいけないんだっていうね、そういう苦行になってしまうんですよ。でそうすると当然キリがないわけじゃないですか、ね、もう私 100% 完全にサティを入れたことなんかできるわけないじゃないですか。そんなことは、ね、そんなことできないんですよ。だからあくまでもどこまで行ったって完全にサティが入ったっていう感じなんかしないわけですし、ね、だから当然疲れちゃうわけですよ、ね、そうじゃなくてサティが、まあ、サティを入れるって言うけどあんまり私好きじゃないんだけど、まあ、マインドフルであった時に、マインドフルであった時にもうそこにプレゼントモメントに戻っている。だからプレゼントモメントに戻ってさえいればそれでもいいわけですよ。でプレゼントモメントに戻ったら当然完全に目覚めているから、どんどんいろんなことがマインドフルに見えてきます。当然そうです。例えばウォーキングメディテーションでもね、最初のうちは右足左足ぐらいしか分かんなかったのが、もうだいたい右足の非常に微妙な動きとか、ね、重心がどうずれていくかとか、あるいは呼吸がそこにどう絡んでいくかとか、ね、右足をどう大地をタッチするかとかね、そういうことが非常に微妙に見えてくるし、見えてくればくるほどもっともっと目覚めてくるし、だけどもそこにはこれもどれほどサティを入れたらいいのかなんて、そういう焦りとかそういう疲れとかはありえないんですよ。それはただもう本当にプレゼントモメントに戻った喜びと安らぎがそこにあるだけで、ね、で そうすればいいわけなんですよ。でお腹の膨らみどこまで見ればいいのか、そういう話でもなくてね、お腹の膨らみが完全に見えたらもうそこプレゼントモメントに戻ってるじゃないですか。でそこにピースとジョイがあるでしょう、ね、でそこを一日中キープしてほしい。だからこれはもう苦行じゃないですよ。なぜかって言ったら、それはもうそこに戻った時に本当にピースとジョイがあるんだから、 だからどこまで頑張ればいいんだっていう話ではないわけです。でだからなぜそんなことを私言ってるのかっていうと、一体どこを目指してやってるのかっていう、その目指すべき場所、そこを非常はっきりと認識してほしいっていう話なんです。でそこが見えれば、あとはプレゼントモメントに戻る、プレゼントモメント、アウェイネスをキープするっていうことがはっきりすれば、それはどんなツール、道具を使う、どんなメソッドを使ってもいいわけなんですね。だからそのメソッドの違いは、ツールの違いは、それはそれぞれの状況によって使い分ければいいっていうだけの話で、ね、まあ体の、主に体の感覚と呼吸っていうのは、まあ2つの非常に効果的なやり方ですけども、ね、それはまあ自由自在に使えばいいだけの話、ね、でがあれば、ミラクルっていうこともね、はっきりしてくる。まあ本当にそれがあれば、あれだけ思いにとらわれて苦しんでいたものが全部なくなって、今この瞬間に戻ってきたら、もうないんですよ、苦しみっていうのは。だからミラクルなのね。苦しみがあったらミラクルじゃないじゃないですか。歩いた時に本当にマインドフルに歩いたら、もうそこには苦しみはもうないんですよ。でなぜかって言ったらば、まあ、ちょっとこれまたちょっと別の話題になってきちゃったけども、今回も痛烈に思ったのはね、まあ、これもちょっと書いたかな、やっぱり苦しみだけが、ね、サファリングだけが我々を本当に正しい方向に導いてくれている。で どういうことかっていうと、なぜね、みんなそんなダルマのプラクティスに興味がなかったりとか、あるいは興味があってもそんなに熱心にできないのかって言ったら、やっぱりやっぱ苦しみ足りないんだと思うけどね。苦しみが足りないのかなって言っていいのかな、だから要するに、まあ我々の普通の状況っていうのは、まあ時々幸せで時々不幸せで時々幸せで時々不幸せで時々幸せでってね、やっぱりこれ結局こうじゃないですか。まあ時々惨めな時もあるけど、まあ楽しいこともあるし、また悲しいこともあるけど、まあ嬉しいこともあるしってね、まあ適当にこうやってるから、まあみんなこのぐらいのところで、まあなんか流れていくわけですよ、我々の日常っていうのは、ね、でところがこうならないで生きてると、この下のままだったらね、だったらもうたまたまじゃないわけですよ、ね、だけど我々のサムサーラっていうのは結局こうで、なぜサムサーラがこんなに続いちゃったかっていうと、本当に追い詰められなかったからなんです。追い詰められて本当にもういくらなんでももうたくさんだっていうね、そこまで追い詰められなくて、まあ適当に楽しいこともあるし、適当に幸せなこともあるから、なんとなくずるずる来てしまったっていうね、っていうのが本当のところだと思うんですよ、ね、だからだけども、まあなんていうのかな、もうあなた末期のがんですよとかね、なんかなっちゃって、もう逃れようが、もうこの浮かびようがなくなっちゃって、まあこうなった時に本当に非常にはっきり見えてくるっていうところがあって、で結局その我々が苦しみ足りないから、なんかその最後のプッシュが足りないっていうのかな、つまりね、これもずっと散々言ってきたことだけども、まあこの部屋にいる限りはもうどこをどう考えてもダメなんだけど、だけどそのまあでもこの部屋の中で適当にまあ楽しいこともあるから、まあなんとなくごまかして生きていけちゃうような感じなんだけど、だけどももうこの部屋にいる限りはもうどこをどう考えてダメだって追い詰められた時に、なんとかしてここから出ていくね、いうふうな気持ちになるわけですよ。でこのダルマの話も同じようなもんで、そのどこをどう考えてもこのサムサラ、あまりにも辛すぎるっていう、ね、っていうところがあって、初めて抜けられるっていうと。でそこを見ていくと、まあこれちょっとまた別の話題になってきちゃうから今日はちょっとできないけども、 やっぱりね、その我々の苦しみっていうものがマインドメイドだっていうね、心によって作られているっていう、もう結局ここに尽きるんですよ。ここが分かるか分かんないかで、そのダルマのプラクティスをしようするしないが始まってくるのね。だって我々の苦しみっていうのが単にその政治的な理由とか経済的な理由だったらね、それは政治運動やればいいわけですよ、ね、あるいはお金儲けすればいいんだし、ね、あのダルマのプラクティスする必要なんかないじゃないですか。そんなことよりか、そんなことで手っ取り早くさっさと金儲けして金も儲けた方がいいわけですよ。だけどなぜダルマのプラクティスをしなきゃいけないのかって言ったらは、もうたった一つの理由しかないわけ。それは我々の苦しみっていうものが我々の心によって作られているっていう、結局それだからじゃないですか。だから我々の苦しみが我々の心によって作られているからこそね、だから我々の心がそれをストップすることができるっていう話なんですよ。心が作ってるから、心が作るのをやめたらそれはなくなるって話でしょ。そうじゃなかったらば、あの政治的な理由によって苦しみがあるんだったらば、経済的な理由にあるんだって、さっさと政治運動やっちゃった方が早いんですよ、ね、金儲けしちゃった方が早いわけですよ、ね、だけどもそうではなくて、まあもちろんだからと政治運動が無意味だって、そういうことじゃないですよ。あのもちろんそういうことをやっていかなきゃいけないし、あの、ね、なんだけども問題は我々の苦しみっていうものがその心によって作られているってことが見えてこなきゃいけないし、見えてきたことによってそれをどうストップしていくかっていうところでいろんな工夫が始まってくるわけですよ、ね、それがあの色がね、まあ、今回もちょっと本当になんていうかな、あのインドの人たちと話をしてずっと、まあそういう、まあ、本当仏教のいろはから話さなきゃいけないじゃないですか、ね、その時私がずっとあの強調していたのが、あのやっぱりね、苦しみっていうのはマインドメイドなんだっていうね、心によって作られている、そこをまず見抜くこと、ね、これが見抜かなかったら始まらないわけですよ、話が、ね、で心によって作られているってことが初めてが見えて、そこで初めてじゃあ心によって作られているんだったらば、じゃあどうそれをストップすることができるのか、どう心をあれすることでね、ストップすることができるのかって、そういう話になってくるでしょ、ね、でそこそういう文脈があって初めて瞑想っていうものが意味が持つわけで、そこが見えてこなかったらばなんか全然話が始まらないっていう。だけどそこを見せてくれるのがやっぱり徹底的に苦しむことだっていうの、またなんかあるけどいろはに戻っちゃうんですけど、だから徹底的に苦しむことによって、ああ苦しみっていうのはメイドバイマインドなんだっていうね、マインドによって作られているんだってことが見えてきて、そうして心によって作られているからこそね、心によってストップすることができるんだ、でその方法が瞑想なんだってことが流れとして見えてくるじゃないですか。でそうして初めて、あのじゃあ心によってどういうふうに作られているのかっていう、だからどう止めればいいのかっていうのを徹底的に見たときに、ああどうも我々の心っていうのはいつもここにはいない、いつも必ず、これもずっと私インドで言い続けたことなんだけども、我々の心っていうのは現在っていう時間を一番嫌うんですよ、ね、我々の心は必ず過去か未来をに行くわけ、ね、これはもう皆さんチェックしてもらってすぐ分かることで、皆さんの心をチェックすればね、必ず過去か未来にしか行ってないんですよ、絶対に現在なんかいないんですよ、それが我々のリアリティなのね。これもチェックしてください、もう一回ね。だから我々の心っていうのは必ず過去か未来かどちらかに行っちゃってる、不思議なことに、ね、でどうもそこら辺が我々の苦しみのそのありようなんだっていう、苦しみが心によって作られているってことのどうもそこら辺が秘密らしい、まあ、これちょっとこの話でまた詳しくやらなきゃいけないんだけど、また来週以降やりますけどね。それだからこそ心が苦しみを作っていて だから心が苦しみを作らないようにするにはどうしたらいいかっていうと、現在に戻るしかないっていうねっていう話になってくるんですよ。これ今めちゃくちゃ話飛ばしちゃってますけども、これちょっとまた詳しく話さなきゃいけない問題なんだけど、そういう流れになってくるの。でそこになって初めてその現在に戻るた時に、そこにはもう苦しみがないんだっていうミラクルが起こってくるっていうのが、まあ大体瞑想の主な流れになってきますね。でその現在に戻ってくるその方法として、ありとあらゆる瞑想メソッドっていうものがあって、その瞑想メソッドを使うことによってプレゼントモメントに戻って、そしてプレゼントモメントアウェイネスの中に全ての、ピースも安らぎも喜びもあって、ミラクルもそこにあるっていう、そういうの、それが大体の流れです。もうめちゃくちゃ今まとめちゃうとね、結局もう仏教の流れっていうのは結局 それしかないんですよ。だから そういう流れを見ていけば、苦しみっていうこと、そして苦しみが心が生み出してるってこと、心が生み出すっていうのは心が過去か未来に行っちゃってるからなんだってこと、だから過去か未来じゃなくて現在に戻ってきた時に心が苦しみを作るってことをやめることができるんだってこと、そして現在に戻ってくるための方法としていろんな瞑想メソッドがあるんだってこと、ね、でその瞑想メソッドを使うことによって現在に戻って、プレゼントモメントに戻って、プレゼントモメントアウェイネスに戻ることで、そこで本当の意味で自分の家に戻った、そこに喜びと安らぎがあるんだっていう、そういう話なんですよ。めちゃくちゃこれ今めちゃくちゃ簡単に話しちゃうとねそういうことになってるの。でその細かいことがだんだんメソメソッドの話であって、まあ、ファオだったらそれをサマタとヴィパッサナに分けて、ナマとかルーパとか演技とかやるだけの話であってね、ゴインカさんだったらそれはただ体の感覚を見ることでやっているだけの話であって、細かいこと言ったらキリがないんだけども、その細かいことで一体何をしようとしているのかをきちんと見てほしいってことです。でそして全ての鍵がプレゼントモメントアウェイネスというのにある。でこれも間違いないです。これは私が別に発明したわけじゃないから、でお釈迦様が最後何をおっしゃったか、アパマデーナサンパデータとしか言ってないわけですよ。アパマデーナっていうのは不法一でしょ。不法一ってことはマインドフルってことですよ。ってことはどういうことかって、プレゼントモメントに戻れってことですよ。そしてプレゼントモメントに戻れよ、戻った時にサンパデータ完成しろよってことは、もうそこに完成してるよってことなんですよ。だからまあ俺はもう死ぬから、みんな一生懸命頑張れよ、頑張って10年後に修行を完成させようなんて、そんなのんきな話じゃなくて、本当にプレゼントモメントに戻れよ、戻った時にそこにもう全てが完成してるよっていうことをおっしゃっただけなんですよ、お釈迦様の最後に。だからそう抑えちゃえば全てが見えてきます、ね、で、まあ、今日の話めちゃくちゃなんかまとめちゃったけども、まあ今年はちょっと今日話したことをもっと細かく見ていきますけども、皆さんに考えてほしいのはプレゼントモメントアウェアネスっていうことが全てのハブになるってこと。でそこをハブとして、もう一回皆さんが今まで勉強してきたいろんなメソッドを、ね、理解って、それが一体何のためにやってるのかを考えてほしい。でそれを考えたら、その瞑想メソッドの使い方が見えてきます。何を目指しているのか、そしたらそれはもう本当にフレクシブルに使えるし、ね、状況に応じて、今体の感覚を見た方がいいんだったら体の感覚を見ればいいんだし、今アナパナやった方がいいんだったらアナパナやればいいんだし、今右足左足が良かったら右足左足やればいいんだし、ね、フレクシブルに使ってプレゼントモメントにアウェイネスに戻ってくるってことを一日のあれとしてキープしてもらったら、でもそうすれば全ての苦しみの を乗り越えるっていうね、あの仏教の本来のあり方が全部見えてきますし、結局そこでもう全てがテラバダ、マーヤもバージュラも全部全部そこしかやってないから、でそこを見てほしいんだけども、まあ今日の話だけで分かるわけないんであのこれから丁寧に話していきますからね。